御理解第9節。天地金の神は終始嫌いをせぬ。信心は心を狭を持ってはならぬ。心を広を持っておれ。世界を広を考えておれ。世界は我が心にあるぞ。釈迦もキリストも天地金の神様の氏子であることが分かってみれば、心を広を持ち、世界は我が心にあり、の気概を持って信心の稽古をさせてもらう心の姿勢が必要であります。その願いの第一は心願成就であります。天地金の神様の願いが地上になることです。私どもの身の上にかけられる神の願いが成就することをもって神の願いとされるのです。ここに初めて神も助かり氏子も立ち行くおかげの権限とはなるのです。おかげの権限、人の助かりの権限とは一体どういうことだろうかと思いますが、師匠大坪宗一郎氏は、目指すは我が心、体得するは一切信愛と教えてくださいます。そして師匠は、この世でも我が心、あの世に行っても我が心を求め続けるともおっしゃっておられましたが、この師匠が求められる和らぎ喜ぶ我が心というものは、いわゆるおかげは我が心にありと言われる、そのだからおかげが欲しいから我が心になろうとするという我が心の求め方ではないように思いますね。私どもはこのおかげは我が心にありという御教えで、そのおかげというものに幻惑されてしまう。それでおかげをいただかなければ我が心ではないように思うたり、おかげをいただくために我が心になろうとしたりいたしますね。そうではなく、もっとシンプルに和らぎ喜ぶ我が心そのものを求める信心、信心というのか人生というのか、この世に生を受けた、それはシンプルに、それこそ和らぎ喜ぶ我が心、いついかなる中にあっても、たとえどういうことが起こってきても、何があっても和らいでおれ、喜んでおれる心、そういう心の状態になることを目指して信心の稽古をさせていただく。まあそのためには、一切が親愛ということが、まあ、悟らされるというのでしょうかね。体得する。やはり体感として分からされなければ、我が心というものはやはりいただけないように思いますね。我が心を表地とするならば、一切親愛と悟るということが裏地にある。ということになるのでしょうけれどもね。私どもがどうしてもおかげを求めて我が心を求めようとします。しかしそこを完全に切り離すということでしょうかね。またその私どもが助かった心の状態、それは確かにどういう中にあっても和らいでおれ、喜んでおれる心があるとすれば、それはもうまさにその心そのものが、そういう心の状態そのものが助かっておる状態と言えると思いますね。師匠は我が心自体を作ると提唱されました。これも確かに世の人々が、すべての人々が 和らぎ喜ぶ我が心になり得たならば、それは我が心かもしれません。そして我が心自体ですね、かもしれません。そのいわゆる全人類が和らぎ喜ぶ我が心の状態でおる世界、そういう時代を顕現することを目指すと、そのもう一つ手前というのでしょうかに、むしろ人々が和らぎ喜ぶ我が心になろうと、いただこうと、そこを目指す人々の集まり、いわゆる我が心を目指す人々がたくさんできる時代、そういう時代も我が心時代と、もうすでに言えるのではないでしょうかね。まだ我が心になっていない人たちでも、みんなが我が心になろう、我が心になろうと、我が心というところを目指して、日々を新人の稽古に進ませていただく、励ませていただく、そういうことになったら、もうそれは我が心時代が到来していると言えるのではないでしょうかね。みんながそれこそ我が心にならなければ我が心時代が来ないということではないように思いますね。みんながそれこそ我が心を目指す時代になったら、もうそれは我が心時代の到来だと、人々が我が心を目指す、そこに焦点を置いての日々であるということですね。もっとシンプルに、目指すところは和らぎ喜ぶ我が心だと、それは何もおかげがあるから、おかげは我が心にありと言われるから我が心になろうというのではない、もう単純にただただ我が心を目指すのだということなのですね。そしてもし私どもがそれこそ体得するは一切親愛、なるほど、師匠が一切が親愛だと教えてくださる、師匠はそれを体得されたわけですね。ですから私どもにも体得してくれよと、一切親愛と悟ってくれよ、分かってくれよ、実感として一切親愛を感じてくれよと、信心の稽古、それは我が心を目指して一切親愛を体得するために日々の信心の稽古をさせていただいているとも言えるのではないでしょうかね。ためにはやはり神様のおかげをいただかなければ、神様のお働きを日々実感する生活をさせていただかなければ、そこに初めて神様のお心というものに触れていき、なるほど、これは神様の愛の表れだなということが感じられるようになる。そのためには私どもが自らの心を育てるというところに焦点を置いたときに初めて、このお働きによって心を磨いていくことができる、改まっていくことができる、なるほど、難儀のようにあるけれども、このことのおかげで心を育てさせていただくということにもなりますからね。その我が心に至る手立てを、一切親愛を体得する手立てを、師匠はあるいは教祖様は教えてくださった。 その一切親愛を成り行きを通して天地日月の心をいただく精進、そこに焦点が定められた時に初めて一切親愛の大徳への道が開かれるというのでしょうかね。そしてその大徳するのはそれこそなぜか我が心を目指してのものだということですね。それも純粋にただ単純に和らぎ喜ぶ我が心を目指すということですね。そこにまあ不純物というのでしょうか、おかげをいただけるからとか、おかげは我が心にありだからとか、我が心になったらおかげにまあありつけるというのでしょうかね、そういういわゆるまあおかげに幻惑されることなく、ただ単純にシンプルに和らぎ喜ぶ我が心を求める信心だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。